広報津南、新潟県津南町。2019年10月20日号、ナンバー700。1ページ、表紙。特集、みんなで考える子供たちの未来。これからの保育園。表紙の写真。あいにくの天気で、総合センターでの開催となった中津保育園の運動会。元気いっぱいお父さんと一緒に走りました。前任の船木主事が撮影した一枚です。写真の説明。体育館内です。バックにステージが見えます。お父さんと男の子がつながっている大きな赤いパンツを履いて手をつないで走っているところを画面いっぱいに映しています。画面ではお父さんが右、男の子が左に見えます。大きな赤いパンツはつながっているため、つなぎ目ではお父さんの方は腰から下がり、男の子の方は胸あたりまで引き上げられています。お父さんは大柄で、茶髪に顎ひげ、白い半袖シャツに黒いズボンです。男の子は背丈はお父さんのお腹のあたり、緑の帽子、胸の部分に緑色で熊の顔がプリントされている黒い半袖シャツ、群青色のズボンです。二人とも裸足です。お父さんは男の子を気遣うような表情で見ながら、右手で男の子の左手手首のあたりをつかみ、男の子を前の方に引っ張るように大股で走っています。男の子は左腕をお父さんに持ち上げられながら前に引っ張られているような格好で、嬉しそうに一生懸命走っています。写真終わり。2ページ、雪の時間。第35回雪シンポジウム in 津南。雪と友、友達の友に生きる。日程、令和元年11月15日金曜日、午後1時30分から5時、受付午後0時30分から。会場、津南町公民館、津南町文化センター。リレートーク、苗場山麓ジオパークと雪国文化の魅力、佐藤正一、津南町ジオパーク推進室室長。通信技術、ドローンを活用した雪崩災害対応について、町田隆、町田建設株式会社、日本雪工学会雪崩防災委員会委員。あなたの屋根雪大丈夫？津南町雪下ろシグナル。山下克也、防災科学技術研究所、雪氷防災研究センター特別研究員。農産物への雪冷熱の利活用。石橋正弘、津南町農業協同組合専務理事。プログラム。午後1時30分から開会式。午後1時45分から3時、基調講演。テーマ、私が見てきた雪国津南の暮らし。講師、北野勝、秋草学園短期大学学長。午後3時10分から5時、リレートーク。テーマ、令和の時代に向けて雪との共生の提案。午後5時から閉会式。参加無料、事前申し込み不要。主催、津南町、日本雪工学会上信越支部。お問い合わせ、津南町建設課。電話 765-3116。 写真。写真の説明。ナジョモンの縄文広場の雪原です。画面右に雪をかぶった縦穴住居が見えます。左に雪原を歩く4人の姿。後方には雪化粧したブナ林、さらに遠方に信濃川対岸の山が見えます。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、 みんなで考える子供たちの未来、これからの保育園。10ページ、特集、平成30年度決算報告。18ページ、津南町空き家改修事業補助金のご案内。19ページ、体育協会表彰者。20ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊。レギュラーズ、14ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。17ページ、生き生き大好き津南町。18ページ、健康づくりアラカルト。21ページ、地域おこし協力隊だより、アドアド通信。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、みんなで考える津南未来会議だより、農業の豆知識。24ページ、広報ライブラリー。25ページ、津南の文芸。26ページ、年金コーナー、百日運動、議会コーナー。27ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。28ページ、ナジャモン通信、戸籍の窓。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。写真、写真の説明。ページいっぱいの雪景色です。道路脇の人の背丈の倍以上もある雪壁の上部の新しく積もった雪の層が、凹凸のある縦縞に彫刻したような綺麗な模様になっているのを、道路端で若い女性が見上げています。写真、終わり。
4から9ページ、特集、みんなで考える子供たちの未来、これからの保育園。津南町教育委員会教育長、桑原忠。椅子に座った上半身の写真がついています。はじめに、みんなに知ってもらいたい。今の保育園の課題。1、少子化に伴う園児の減少。混合保育の実施。北部保育園、上郷保育園、若葉保育園、中津保育園では、同年齢児が少ないため、4歳と5歳を一クラスにした混合保育を実施。2、3歳未満児保育の増加。全保育園において入所数が増加。限られた保育室で0から2歳児の混合保育が常態化。2歳児の増加により2歳児保育室を2階へ移動、設置。3、待機児童の発生。近年、0歳児保育の需要が増加。平成30年度当初では、9名の待機児童が発生。4、保育園の施設機能、老朽化。3歳未満児の受け入れ人数に対応した施設機能になっていない。保育室の不足、長乳室の未整備等、保育環境が低下。6園中4園が築25年以上を経過。その背景には、共働き家庭が増え、さらにこれまで家で子供を見てくれた家族が働きに出たり、核家族化が進み、小さいお子さんの保育園入所が増えています。この傾向は今後も続き、子育てをする家族が安心して働ける環境づくりが求められています。子供をしっかり育てられる環境のため、こんな風に解決したい。7つの項目があります。丸1、ひまわり保育園、 園庭を含めを大規模増築し、ひまわり、北部、小鳩の3つの保育園を統合したい。丸2、増築や園庭、駐車場の造成の概算費用は10億円かかるが、最終的な町の負担は約3億円。丸3、統合に向けてのスケジュールは、実施設計1年、建設2年を考えている。丸4、園児、3歳以上児は新たに園児バスを導入して安全に送迎し、保護者の方の負担を減らしたい。丸5、子育て支援センターをひまわり保育園の建物内に設け、子育て支援の拠点にしたい。丸6、病児保育について近隣医療機関と連携を考えている。丸7、小鳩保育園は学童保育で使いたい。Q&A。今話題となっている津南町の保育園統合。現状の課題は何なのか、またどんな解決策があるのか、気になる疑問点について桑原教育長に聞いてみました。Q1。なぜ町内の6つの保育園を統合する構想なのですか？統合を含めた保育園整備は、私がこの職に就いた平成23年度からの課題でした。小規模保育園では、4、5歳児クラスの人数が少なく、混合保育が常態化していることや、3歳未満児入所の数がここ数年で急激に増加し、施設の受け入れ体制が限界に来ているため、整備を進める構想です。網掛け。将来的には1園に、約7割の保護者が賛同。網掛け終わり。Q2。6つの園をまとめて1園にする構想なのですか？準備のできた園から統合し、ひまわり保育園に、0から3歳児の園舎を増築することで、将来的、段階的に1園にしていく構想です。上郷、若葉保育園は、小学校の統合と合わせて考えると、準備期間が必要です。Q3。昨年行われた地域や保育園の保護者説明会での町民の反応はどうでしたか？賛否両論のご意見をいただきました。ひまわり、北部、小鳩保育園の保護者の皆様とは、懇談会も含めて話し合いを進めてきました。昨年度末に行った統合アンケートでは、回答総数の約7割の保護者の方から、1園統合の賛同を得たところです。また、中津保育園父母の会からは、令和元年度末をもって、ひまわり保育園へ統合する総意をまとめていただきました。網掛け。議会の調査特別委員会は、10億の設備投資は先送りし、ひまわり、小鳩の2園運営も視野に入れた検討を提案。網掛け終わり。Q4。昨年12月議会で、なぜ1園構想について、保育園運営に関わる調査特別委員会、以下、調査特別委員会が組織されたのですか？議会が昨年10月に町内各所で開催した住民懇談会において、住民の皆様から保育園統合に関心の高いご質問をいただき、議会で委員会を設けて検証することになりました。6ヶ月にわたり調査・検証を進めていただいたことに敬意を表します。Q5。調査特別委員会はどのような検証をしたのですか？いくつかあります。丸1、少子化で子どもの数が減少している中で、270名規模の保育園を建設する必要があるのか。丸2、初めての待機児童が出たが、この状態が続くかは疑問である。出生数をよくシミュレーションして結論を出すべきではないか。丸3、ひまわり保育園周辺を整備し、増築するのが最適なのか。 小鳩保育園を一時的に増築し、投資を最小限にするべきではないか。丸4、10億円の投資は財政負担が大きすぎる。財政の適正化を考慮すべきではないか。丸5、統合により保育士の効果的な配置がどのようにしてできるのか。丸6、近隣の大規模保育園のヒアリングと保育士の資質向上のために何をすべきか。96、これらについてどのような検証結果になったのですか。検証結果は今年6月議会で最終報告がありました。調査特別委員会の考察まとめとしては、20年後、ひまわり小鳩保育園の耐用年数到来期に必要な投資を今見込みの中で投資する必要はないとしています。 9.7 調査特別委員会としての提案があるのですか。小鳩保育園を増築し、ひまわり保育園と2園で運営も視野に入れて、町全体で方向性を定めていくべきとの提案です。98、2園で対応できるのであれば、投資も最小限となり、いいのではないですか。今の投資は最小限で済みますが、果たして20年後にどの程度の再投資が必要になるのかわかりません。施設の更新を考えますと、一時的な増築費用と合わせ、10億円よりも高くなる可能性が考えられます。網掛け、分散する施設をまとめて、最良の子育て環境を今整えたい。網掛け終わり。9.9、将来的に1円にすると、この課題はなくなるのですか？なくなります。子供たちの今置かれている環境を今投資することによって改善したい考えです。子育て支援センターはひまわり保育園に内包して、学童保育は小鳩保育園を活用し、将来的には児童館を目指します。また、近隣医療機関と病児保育の連携ができないか検討します。子育て支援の拠点をひまわり保育園に置くという構想です。囲み、10億円だけど10億円じゃない。世代間で支える財政の仕組み。 9.10 億円は高いという声に対してのお考えは、確かに10億円は相当高い投資と考えます。しかしながら、子どもの育ちに合ったより良い環境を整える必要があります。保護者の皆様の要望があれば、それに見合った施設も考えなければなりません。完成後は50年使用することになりますので、単年度の投資額は2000万円程度となります。9. 調査特別委員会では、10億円を投資しても比較的健全財政は堅持できるものであるが、できる限り建設費用は圧縮すべきとしていますが、調査特別委員会の6つの検証項目の中で、保育士の効果的な配置についての検証により、統合してから向こう26年間で人件費を約10億円削減できる見通しですので、投資額の回収が可能であると考えています。 9. 町の財布では10億円もの資金がないと思いますが、どうやって資金調達するのですか。全額借り入れ、借金をします。借り入れ額の7割が交付税として措置されます。実質3割の約3億円が町の負担になります。 9.10 億円を返済するにあたり、利息はどのくらいになりますか。一番有利な借り入れの利息は12年間で23万円ほどです。有利な借り入れができない場合は、別の利息の高い借り入れをします。下記参照。借り入れ例、概算。パターン1、過疎対策事業債のみ。過疎対策事業債、3年据え置き、9年償還。元金10億円、利息23万円、計 10億23万円。そのうち、津南町負担分3割、地方交付税措置7割。パターン2、過疎対策事業債、プラス施設整備事業債。過疎対策事業債、3年据え置き9年償還。元金5億円、利息12万円。施設整備事業債、10年償還。元金5億円、利息306万円。計10億318万円。そのうち、津南町負担分3割、地方交付税措置7割。ワンポイント。町の借り入れ、地方債とは。地方債とは、町が公共的な事業を行う際に、国や銀行などから借りる借金のことです。地方債の償還は税収によって賄われるため、建設当時の負担だけではなく、建設後に需要を得られる後世にわたって負担していただくことで、世代間の負担の公平を調整しています。地方債には、過疎対策事業債や、施設整備事業債など事業の種類によってメニューがあり、メニューによって借り入れた分の償還をする際に、国から決められた割合で地方交付税として措置されます。交付税措置がないものもあります。表紙と同じ写真が載っています。囲み終わり。保育の現場から、保育園統合について、現場の目線で、ひまわり、北部、小鳩と三園の園長先生にお聞きしました。9、現場の方には、保育園統合はどのように映っていますか？教育長からお話があったように、相当前からの課題で、私たち現場の職員からすると、いつ統合になるのだろうという感じです。統合の話は、平成23年度から始まり、ここに来てまた1年伸びて、そういった意味では将来に向けて方向性が見えない不安感があります。9、教育長が統合の理由を述べていましたが、保育現場としてもう少し詳しく教えてください。全体的に言えることは、ひまわりは人数が多いので、同年齢の子供同士で育ち合う環境が整っています。人数が少なく、混合保育を行っている保育園では、5歳児が4歳児に活動を合わせることで物足りなさを感じたり、反対に4歳児が5歳児に活動を合わせることで無理が生じたり、年齢に沿った育ちの環境ができにくくなることが見られます。子供同士育ち合いの環境は非常に大事で、保育士がいくら頑張っても作れるものではありません。また近年は、0から2歳児の入所が急激に増えました。0から2歳児が同じ部屋で保育しているときに、小さなお子さんに怪我がないように、日々保育士は神経を使っています。このような現状ですので、環境が改善されれば、子どもたちにとっても、また保育士にとってもありがたいことだと思います。9、0から2歳児が一つの部屋で保育できるのですか？本当に危ない場面が想定されますので、北部小鳩保育園では2歳児を2階の空き部屋で保育しています。毎日の階段の上り下りの負担や、大きい子のトイレ環境に対応しなければならない不便な環境で子どもたちは過ごしています。また、小鳩保育園の2歳児室は、2階のオープンスペースを使用しているので、内外の音が筒抜けで、子どもたちが集中できない環境にあります。写真、2つの園ごとに2枚ずつの写真があります。小鳩保育園、1、2歳児室へ向かう階段、膝までの高さです。写真の説明、1人の園児が階段を上がっていくところを、1階から撮った写真です。左手で手すりにつかまり、右手を保育士に引かれています。2、筒抜けになっている2歳児室。 集中力の低下を招きます。写真の説明。天井までの半分ほどの高さの仕切りがあります。その仕切りとカーテンで、廊下と2つの部屋に分けられた室内の様子です。北部保育園。1、2階のトイレ。補助台を敷いて用を足しています。写真の説明。タイル敷きの洋式トイレです。蓋のない便座の手前と左右に厚みのある台が置かれています。2、廊下の一部を仕切っておむつ交換。写真の説明。仕切りの板は大人の腰の高さくらいで、二つに折りたためるようなものです。廊下の突き当たりにはタンスが、側面にはキャビネットや整理棚などが置かれています。写真終わり。9、小鳩保育園を増築することについてどう思いますか？今でも駐車場が狭いところに、隣に園舎を増築すると、さらに駐車場が狭くなります。保護者の送迎での混雑や、児童の安全性に問題を感じます。また、3歳未満児の園舎が避難所の園庭から一番遠くなり、有事の際の移動に支障をきたすことになります。9、入所選考ではどのようなことが考えられますか？今の選考基準では、保育を必要とする順番に希望する保育園を割り振りしますので、ひまわり保育園の近くのお子さんが小鳩保育園に入所する可能性も考えられます。近くなのに通えないのは保護者の方への負担になるのではないでしょうか。9、兄弟姉妹が別々の保育園に入所するようなことが起きるのですか。昨年の選考において該当事例が発生しました。昨年は保育士確保で対応しましたが、年々保育士の確保が厳しくなっており、来年も同様の対応ができるとは限りません。保育園の行事等で余計にお休みを取ることになりますので、保護者の方にはできるだけ負担をかけたくないです。9、ひまわり保育園は現状のままということに関してはどう思いますか？ひまわり保育園では、0、1歳児がおむつ替えをする場合、専用のスペースがないため、感染症が広がりやすいというリスクがあります。現在は未満児用トイレ内を不具合ながらも利用していますが、おむつ替え専用の場所が取れないのが一番の課題です。20年先までこの状態のままというのは決して良い環境ではありません。写真。ひまわり保育園。0、1歳児のトイレにおむつ交換台を併設。写真の説明。トイレ内の写真です。男児の小用便器が2つと、小さな洋式の便器があります。空いたスペースにベビーベッドを縦長に置いてあります。写真終わり。9、大規模保育園のヒアリングでは、メリットよりもデメリットが多いと聞いていますが、私たち園長や保育士もその大規模保育園を見学してきました。施設はゆとりがあり、180人の園児がいましたが、静かで落ち着いていました。保育士は、一日の過ごし方は非常に参考になったと聞いています。デメリットは子供の育ちに関してではなく、保育士に関する内容でした。これに関しては、保育士が努力することで解決できる、園長も保育士も同じ考えです。9、1園と2園で子どもの育ちにおいて差は生じますか？子どもの育ちの差は生じないだろうと思います。むしろ生じさせないよう努めるのが保育士の役目です。一クラスの人数も同じで、1園の場合は同年の園児を2クラスに分けて保育を行うことになります。9、将来的な一円案についてはどう思いますか？津南町のすべての子どもたちに平等な保育環境を与えることが最大の保育サービスだと考えます。保育士にとりましても働きやすい環境が整うことはやりがいにもつながり、効果的な保育運営ができると思います。 9、効果的な保育運営とは、将来的に3から5歳児のクラスで生殖2名体制での保育が実現できる見通しがあります。園児の見守りが充実しますので、子どもや保育士にとってより良い環境での保育が可能になります。9、大規模保育園になったとき、支援が必要なお子さんは大人数の中での対応はどうしますか？基本的に大規模でも小規模でも個別対応をします。お子さんの個々の様子を見て丁寧な対応を心がけます。9、現場の保育士は将来的な一元構想をどう考えていますか？昨年から正職員の保育士には説明を行ってきました。グループワークや大規模保育園を見学したり、共通の課題や目標を共有し合っています。皆同じ方向を見て進んでいます。9、今投資することの重要性について最後に一言お願いします。津南町の保育現状と課題について、上村前町長と教育長で統合問題を議題に挙げてからすでに8年が過ぎました。環境が人を育てると常々教育長がおっしゃるように、新たな環境で子どもたちがのびのびと育ち、そこで働く保育士の環境も良くなり、資質の向上にもつながります。中津保育園も来年ひまわり保育園に一緒になります。私たちは上郷若葉保育園のお子さんも早く一緒になってほしいと願っています。今の保育園の現状を住民の皆様から一人でも多くご理解を賜りたいと思います。未来の津南を担う子どもたちのために明るい未来を一緒に考えていただければ幸いです。以下大きな文字、未来を担う子どもたちのために、大きな文字終わり。平成30年に保育指針が改定されました。0から2歳児の保育の充実、質の向上がテーマの一つですが、これはこの時期の保育が人間の一生の育ちや生活に深い影響を与え、自尊心や自己抑制力、忍耐力といった社会情勢スキルを身につけることが、その後の成長や社会性、つまりは子どもの人生全体に大きな影響を与えることにつながります。近年、津南町の子育て環境は急速に変化しています。変化に乗り遅れないよう環境を整え、保育の充実、質の向上を図らなければなりません。津南町の未来を担う子どもたちをどう育てていくのか、町全体で真剣になって考えていきましょう。イラスト、ひまわり保育園増築イメージ図。イラスト終わり。
10から13ページ、特集、平成30年度決算報告。一般会計。平成30年度の一般会計決算額は、歳入が68億9972万円で、前年度比9億3767万円の減、12.0% 減、歳出が66億5999万円で、前年度比8億2640万円の減、11.0% 減となり、差し引き2億3974万円を令和元年度に繰り越しました。経済の緩やかな持ち直しにより、徴税はここ数年増加傾向でしたが、法人町民税の大幅減や評価替えによる固定資産税の減などにより、徴税全体では前年度比 3.7% の減となりました。本町の財政は地方交付税や国権支出金に依存する比率が大きい状況であり、徹底した経費節減や事務事業の見直しを実施しています。町の借金である町債や町の貯金である基金の取り崩しを極力抑制し、健全財政維持に努めていますが、平成30年度は 新規事業などにより財政調整基金を取り崩す結果となりました。歳入合計68億9972万円。
円グラフが2つあります。
グラフ1、目的別歳入の内訳。自主財源 29.1%、 依存財源 70.9%。 自主財源の内訳、徴税10億9198万円、15.8%、 繰越金3億5100万円、 5.1%、 繰入れ金1億6154万円、 2.3%、 諸収入1億3125万円、 1.9%、 その他2億6760万円、
4.0%。
依存財源の内訳、地方交付税30億7578万円、 44.6%。 国権支出金9億4697万円、 13.8%。 調剤5億9046万円、 8.5%。 地方消費税交付金1億8439万円、 2.7%。 地方贈与税7071万円、 1.0%。 その他2804万円、 0.3%。 2. 徴税の内訳。固定資産税6億1247万円、56.1%。 個人町民税3億976万円、 28.4%。 法人町民税6566万円、 6.0%。 町タバコ税5826万円、 5.3%。 軽自動車税3796万円、3.5%。 入湯税787万円、 0.7%。 図終わり。歳出合計66億5999万円。円グラフが一つと表が一つあります。円グラフ、目的別歳出。民生費14億7428万円、22.1%。 衛生費9億1917万円、 13.8%。 土木費8億4148万円、 12.6%。 農林水産業費7億7308万円、 11.6%。 総務費7億683万円、10.6%。 教育費6億5547万円、 9.9%。 交際費5億4604万円、 8.2%。 商工費3億4576万円、 5.2%。 消防費2億9278万円、4.4%。 議会費8149万円、 1.2%。 その他2361万円、 0.4%。
図終わり。表、税出別歳出。
項目、金額、前年度比の順に読みます。人件費8億9158万円、1.0%。 物件費8億7129万円、 5.4%。 維持補修費2億514万円、-10.9%。 扶助費5億8265万円、 2.0%。 補助費等 15億8202万円マイナス 4.9%、 交際費5億7904万円 1.1%、 積立金1億3390万円 3.2%、 投資及び出資金貸付金9420万円マイナス 22.8%、 繰出金9億8574万円 2.8%、 普通建設事業費7億1108万円マイナス 53.2%、 災害復旧事業費2335万円 137.2%、 合計66億5999万円マイナス 11.0%。 表終わり。町民一人当たり、町民一人当たりに使われたお金は69万5996円。平成31年3月31日現在の人口9569人で換算。表、項目、金額、項目別、一人当たり金額の順に読みます。1、総務費、広報、財産管理、ほか一般事務などに4億6788万円、4万8896円。広域連携、交流、地域づくりなどに1億50万円、1万503円。税金の付加徴収に5830万円、6092円。戸籍住民基本台帳管理に4105万円、4290円。選挙統計監査等に3910万円、4086円。2、民生費、障害者等の社会福祉に4億3812万円、4万5785円。保育所運営等子どもの福祉に5億2000万円、5万4343円。お年寄りの福祉に5億1616万円、5万3941円。3、衛生費、健康づくり、健診、環境衛生などに2億4269万円、2万5362円。ゴミ・屎尿の処理に1億4033万円、1万4665円。簡易水道・施設費の償還などに1025万円、1071円。津南病院の整備などに5億2590万円、5万4959円。4、農林水産業費、農業委員会、農業振興などに7億5806万円、7万9220円。林業振興、林道整備などに1502万円、1570円。5、商工費、商工の振興に1億4099万円、1万4734円。観光の振興に2億477万円、2万1399円。6、土木費、道路、橋梁の整備、維持管理に2億6449万円、2万7640円。道路除雪に2億312万円、2万1227円。河川の管理に39万円、41円。下水道整備に2億4436万円、2万5537円。町営住宅の建設管理に1億2912万円、1万3493円。7、教育費、教育委員会事務、 教員住宅管理などに9,222万円、9,638円、小学校教育に1億6,924万円、17,686円、中学校教育に1億4,674万円、15,335円、障害学習、公民館活動、文化財などに2億1,462万円、22,429円、スポーツの振興に3,265万円、3,412円。8、交際費、
町の借入金、
町債の償還に5億4,604万円、57,063円。9、消防費、広域消防防災災害対策に2億9,278万円、3,597円。10、議会費、議会活動に8,149万円、8,516円。11、災害復旧費、災害の復旧に2,335万円、2,440円。12、労働費、勤労者の福利、雇用創出に26万円、27円。表終わり。特別会計。特別会計はそれぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても基本的なサービス水準を維持するために一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には、主に交付税措置された記載償還分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と病院事業会計は、法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。表。
表の説明。特別会計ごとの決算額です。
会計名、歳入、歳出の順に読みます。国民健康保険、9億7,937万円、9億6,474万円。後期高齢者医療、1億2,089万円、1億2,038万円。介護保険、17億7,968万円、16億7,745万円。簡易水道、1億6,752万円、1億5,879万円。下水道事業、3億8,988万円、3億6,897万円。農業集落排水事業、2億8,758万円、2億7,615万円。津南病院事業、14億8,727万円、14億8,261万円。合計52億1,219万円、50億4,909万円。表終わり。財産の状況。町の財産には役場庁舎や学校、保育園など土地、建物の不動産のほか、山林の立ち木、町内7カ所の温泉券、株券などの有価証券や貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。
基金には預金と中沢山の山林があります。預金である基金は財政調整のための基金のほか、地域経済活性化や地域福祉など事業の目的ごとに設置されており、20種類の基金があります。
平成30年度は事業費の増などにより、 財政調整基金を3556万円取り崩しました。建物では旧中津小学校改築工事などにより面積が減少しています。表
用の説明、財産区分ごとの現在高です。
区分現在高対前年度比の順に読みます。土地498万4258平方メートル、 0.0%。 建物129868平方メートル、-0.1%。 山林2つに分かれています。面積204万1755平方メートル、 0.0%。 立ち木16396立方メートル、 0.0%。 物件温泉券7件、 0.0%。 有価証券9285万円、 0.0%。 貸付金2億6552万円、 0.7%。 出資による権利1億8875万円、 0.0%。 基金3つの項目に分かれています。山林面積70万2137平方メートル、 0.0%。 山林立ち木26410立方メートル、 0.0%。 預金20億1346万円、-2.3%。 備品、車両、事務機器等。表終わり。津南町では財政調整基金において平成26年度から取り崩しが続いており、このままでは数年後には枯渇し、大規模事業に備えての財源を確保できないことになるので、毎年の支出を圧縮することが必要となってきます。表、財政調整基金の残高推移。年度残高、前年度からの増減の順に読みます。平成23年度12億7684万3000円、平成24年度13億3238万1000円、5553万8000円、平成25年度15億6461万5000円、2億3223万4000円、平成26年度13億5679万4000円、-2億782万1000円、平成27年度11億6267万円、-1億9412万4000円、平成28年度10億8855万1000円、-7411万9000円、平成29年度10億1616万6000円、-7238万5000円、平成30年度9億8176万9000円、-3439万7000円。表終わり。調査、借金の状況。調査とは、町が事業を行うときに歳入不足を補うため借り入れる長期間の借金です。調査の元利償還金については、災害復旧のための借金が 95%、 火葬対策のための借金が 70%、 下水道整備のための借金が 50% などと、種類により率は異なりますが、後年度に地方交付税として措置されます。表、
用の説明、会計別の調査の現在高の表です。
会計別、現在高対前年度比の順に読みます。 一般会計67億6010万円 1.2%、 簡易水道特別会計5億1812万円 2.4%、 下水道事業特別会計28億5946万円マイナス 6.4%、 農業集落排水事業特別会計19億6469万円マイナス 8.1%、 津南病院事業会計6988万円マイナス 10.7%、 合計121億7226万円マイナス 2.3%。 表終わり。財政状況、国地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早く把握し、財政改善に着手させるなどを目的として、平成19年に自治体財政健全化法が施行されました。その法律で早期健全化基準と財政再生基準が定義され、2つの基準との比較で自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると、財政健全化計画、財政再生基準を超えると、財政再生計画の策定をしなくてはならず、様々な強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率。実質赤字比率とは、一般会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合で、黒字か赤字かを判断する指標です。本庁は黒字のため指標はなしとなっています。連結実質赤字比率。連結実質赤字比率は、全会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質公債費比率。公債費とは、調債、借金の元利償還金であり、一般会計のほか、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や、清掃、津南地域衛生施設組合など、
一部事務組合の会計でも
元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に公債費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。調債の元利償還金には、その種類により交付税措置があるため、実質の公債費と標準財政規模から交付税措置相当分を差し引いて計算します。本庁の実質公債費比率は 9.9% であり、平成30年度決算では県内市町村平均値より低い値になっております。将来負担比率。将来負担比率とは、背負っている借金等将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、調債現在高、全会計の現在高のほか、
一部事務組合の
津南町の持ち分の現在高を含む、や、将来の支出が決まっている経費、国営苗場山麓第二地区町負担金など、町職員が一斉に退職したと仮定した場合の退職金、退職手当、引当金相当額などを合計します。この合計額から貯金である基金現在高や調債現在高にかかる交付税措置予定額などを差し引いて、実質的な将来負担を算出します。 本庁の将来負担比率は 84.4% であり、県内市町村平均値より低い値になっております。資金不足比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法では、これら健全化判断比率とは別に、公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と、病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では、全会計を合計しましたが、資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、資金不足比率はなしとなりました。病院会計は、町から運営費を5億593万円補助することにより、平成30年度も資金不足比率はなしとなっています。消防業務など、十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市、津南町が資金を出し合って、消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。一般会計。円グラフが2つあります。1、歳入。18億8550万円。分担金、負担金。17億3284万円。91.9%。使用料、手数料。221万円。0.1%。県支出金。214万円 0.1%、 財産収入26万円 0.1% 未満、寄付金5万円 0.1% 未満、繰越金9877万円 5.2%、 諸収入653万円 0.4%、 組合費4270万円 2.3%。 分担金・負担金の内訳です。十日町市14億5141万円 77%。 津南町2億8143万円 14.9%。 2. 歳出18億1589万円。消防費13億8472万円。76.3%。交際費4億245万円。22.2%。議会費48万円。0.1% 未満。総務費2817万円 1.5%。 企画振興費7万円 0.1% 未満。消防費の内訳です。常備消防費10億6393万円 58.6%。 非常備消防費2億2644万円12.5%。 消防施設費9435万円 5.2%。 図終わり。家畜指導診療所特別会計。歳入5206万円、歳出4587万円、繰越金 619万円、ゴミ・死尿処理など津南地域衛生施設組合、津南町・十日町市・旧中里村・旧松野山町の区域、長野県栄村の3市町村で構成し、火葬・ゴミ・死尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の平成30年度の一般会計決算について、その概要をお知らせします。円グラフが2つあります。1、歳入、2億9710万円。組合費、2億1200万円、71.36%。使用料及び手数料、3134万円、10.55%。繰入れ金1610万円 5.42%、 繰越金2785万円 9.37%、 諸収入977万円 3.29%、 財産収入3万円 0.01%。 組合費の内訳です。津南町1億4893万円 50.13%、 十日町市3059万円 10.30%、 栄村3248万円 10.93%。 使用料及び手数料の内訳です。使用料1495万円5.03%、 手数料1639万円 5.52%。 2. 歳出2億7231万円、衛生費2億4435万円 89.73%、 議会費17万円0.06%、 総務費2780万円 10.21%。 衛生費の内訳です。最上費1831万円 6.72%、 清掃総務費371万円 1.36%、 人海処理費1億3328万円 48.95%、 最終処分場費1786万円 6.56%、 死尿処理費7119万円 26.14%。 図終わり。
14ページから15ページ、暮らしの情報満載。見て知って得をする。河原版。大きく暮らし、募集、イベントに分けられています。暮らし、6項目あります。1、令和元年分年末調整説明会。税務署では給与所得者にかかる年末調整説明会を次の通り開催いたします。日時、11月19日火曜日、午後1時から3時30分。会場、文化センター。対象者、企業、個人事業者。お問い合わせ、十日町税務署。電話、752-3181、代表。自動音声案内の2をお選びください。2、所得税及び復興特別所得税の予定納税、第2期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき、計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その3分の1相当額を、それぞれ7月、
第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。第2期分の納付の期限は12月2日月曜日です。予定納税が必要な方には6月中旬に税務署から令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書が送付されています。この通知書の第2期分の金額が納税する額です。第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、11月15日金曜日までに予定納税額の減額申請書に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181、代表、自動音声案内の2をお選びください。3. 水道・下水道メーター検診。10月30日水曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、10月30日水曜日から3日間。予定、検診期間中のお願い。メーターボックスは、地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 4. 献血のご協力を。少子高齢化の進行により、輸血を必要とする高齢者が増加する一方で、献血可能人口が減少し、輸血用血液の不足が大変心配されています。長期保存のできない血液を安定的に供給するため、継続的なご協力をお願いします。日程及び会場、11月19日火曜日、株式会社高橋公務所、午前10時から11時30分、津南町役場午後1時30分から4時、お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。 5. 献血並行骨髄バンク登録受付。骨髄提供希望者、ドナーの確保のため、献血日に合わせて骨髄バンクの登録受付を行います。骨髄バンクの登録にご協力をお願いいたします。日時、11月19日火曜日、午後1時30分から4時、会場、津南町役場。登録条件、骨髄提供の内容を十分理解している方、年齢が18歳以上、54歳以下の健康な方、体重が男性45キロ以上、女性40キロ以上の方。お問い合わせ、新潟県南魚沼保健所医薬予防課。電話 025-772-8142。 6. 要援護世帯の除雪援助。津南町では一人暮らしのお年寄りや身体障害者の方に対して、屋根の雪下ろしや玄関先、避難路の除雪費、融雪屋根の灯油代を援助する事業を行っています。今年度、新たに援助を希望される方は、次の通り申請してください。対象世帯。1、65歳以上のみの高齢者世帯。2、世帯主が身体障害、 1から4級の世帯。3、配偶者のいない女子と義務教育終了前の児童で構成されている世帯。4、その他要援護に準ずる世帯。次の要件に該当する場合は、対象外となります。1、生活保護世帯。2、町民税課税世帯。3、世帯員のどなたかが、世帯外の方の税法上の扶養親族となっている世帯。4、親族などの協力が得られる世帯。子や孫の協力を優先してください。5、現に居住していない住居。援助内容、除雪利用券の配布、または融雪屋根用の灯油代補助を行います。併用はできません。また補助額には上限があります。申請方法、各地区担当民生委員がご自宅を訪問し、世帯の状況について伺いますので、民生委員へお申し込みください。申請期限、11月6日水曜日。お問い合わせ、福祉保健課、福祉班。電話、765-3114。募集、令和元年度水中運動教室、冬季コース参加者募集。津南町では、中高年の健康づくりを推進するため、水中運動教室を開催しています。今年度から冬季コースを新設いたします。冬季コースとは、通年で行っている水中運動教室に、冬季間のみ参加するものです。夏場は農作業などで忙しい方などの冬場の運動不足解消、健康体力づくりにぜひご参加ください。対象者、60歳以上、令和2年3月31日現在。着替えや移動など身の回りのことが自分でできる方。実施内容、週1回の水中運動、肩骨体操。火、木、金曜日に各3班。計9班体制で実施しています。9班は男性のみの教室です。実施期間、11月19日火曜日から令和2年3月31日火曜日まで、全16回。会場、クアハウス津南。送迎、希望者にはマイクロバスの送迎があります。男性教室は送迎がありません。参加費1万円。消費税及びスポーツ安全保険料は別途徴収いたします。申し込み方法。持病のある方、心臓病、高血圧、糖尿病、整形疾患などは主治医の許可が必要です。また、健康上心配のある方は、事前に病院受診の上、11月5日火曜日までに、先申し込み先まで電話か直接窓口でお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。イベント、2項目あります。1、信濃川水力発電。80周年イベント。東京電力信濃川発電所並びに JR 宮中取水ダムが11月に共に80周年を迎えることから共同で一般公開イベントを開催します。事前申し込みは不要です。日時11月2日土曜日午前10時から午後3時雨天決行、公転中止。会場、東京電力信濃川発電所、JR 宮中取水ダム。内容、発電所見学、ダム見学、スタンプラリー、鮭の遡上観察、露天など。お問い合わせ、東京電力ホールディングス株式会社、信濃川事業所、電話、765-5000。 東日本旅客鉄道株式会社信濃川発電所、電話02588-2702。 2. 信濃川花園街道連携協議会バスツアー。花園型土器が出土する津南町を含む6市町で構成される信濃川花園街道連携協議会では、縄文文化に触れ初心者でも楽しめるバスツアーを企画しました。実施日時11月30日土曜日午前9時から午後9時、津南駅発着。ツアー内容、専門員による縄文講座や新しくオープンした吉野川酒造の醸造にご案内。さらには冬の長岡花火、ウィンターファンタジーを椅子付きの指定席で鑑賞できます。縄文と冬の長岡花火を楽しむ日帰りバスツアーです。旅行代金、お一人様7,000円。大人、子供、同料金。募集人員、各コース20名。新潟駅、津南駅発着の2コース。募集締め切り、11月15日金曜日。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入の上、申し込み先へファックスまたはメールでお送りください。申し込み書は地域振興課にあります。お申し込み先、株式会社日本旅行長岡支店、電話02588-2500、ファックス02588-2505。お問い合わせ、信濃川花園街道連携協議会事務局、長岡市観光交流部観光企画課、電話02583-9-2344、地域振興課商工観光班、電話765-3115。16ページ、こんにちは地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター 765-5455。 第10回津南認知症フォーラム、安心して暮らせる町づくり、私たちにできること。9月8日日曜日に町文化センターにおいて第10回津南認知症フォーラムを開催しました。今年度は認知症を支える安心して暮らせる街づくり、私たちにできることをテーマに、認知症の方の暮らしを守る上で欠かせない人権についても考える機会にしてほしいという思いから、新潟地方法務局、十日町支局、十日町人権擁護委員協議会の協力を得て、人権講演会と合わせて開催しました。フォーラムでは、町の認知症対策の報告や、町内中学生の人権作文発表、講演会のほか、会場では憩いの家の自主製品販売も行われました。入り口では、人権イメージキャラクターの人権、人は人、人権イメージキャラクターの人権、人は人、権はアルファベットの KEN、まもるくん、あゆみちゃんと、町内保育園年長児が色を塗ってくれたカラフルな津南町認知症見守りキャラクター、任国子の塗り絵が出迎えました。講演会では、世界中で話題をさらった注文を間違える料理店の発起人である小国史郎さんにご講演をいただきました。注文を間違える料理店は、認知症を抱える人が接客スタッフとして働くレストランです。注文を間違えたり、忘れたりすることもありますが、講演会で流れた映像には、生き生きと働くスタッフと会話を楽しむお客様の笑顔があふれていました。まあいいか、 と間違いを受け入れる寛容な空気が、高齢者の安心と自信につながり、少しだけほっとできる社会、ウォームジャパンになると小国さんは語られていました。当日の来場者は約120名で、10代から80代以上の方まで、幅広い年齢の方にお越しいただきました。アンケートの感想を一部ご紹介します。知らないことではないのに、日頃認識していないことに気づくことができた。問題を受け入れれば、問題でなくなるという言葉が印象的だった。自分は差別していないと思い込んでいた。認知症の何々さんではなく、何々さんは認知症だという言葉は考えさせられた。認知症を広く多くの人に知ってもらいたい。まあいいじゃないと言って笑える社会に、つなんもなっていけたらと思いました。今回、小国さんの話を聞き逃してしまった方や、もっとよく知りたいという方のために、注文を間違える料理店のホームページをご紹介します。講演会でお話があったスタッフとのエピソードや映像などもご覧いただけます。ぜひご覧ください。注文を間違える料理店公式ホームページ http://www.mistakenorders.com/。 写真が2枚あります。写真1、人権守るくん、あゆみちゃん。写真の説明。人権守るくん、あゆみちゃんが入り口で出迎えている写真です。2、小国史郎さんが講演をされている写真です。写真終わり。17ページ。生き生き大好き津南町。10人中1人はメタボ。生活習慣病を予防しよう。今月は上倉由美子保健師です。生活習慣病は初期の段階では自覚症状はありません。しかし進行すると死に直結する病気です。そのため生活習慣病を早期に発見し、一人一人に合った生活習慣の改善を図ることを目的に、検診や保健指導を行っています。保健指導の一つに、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の改善を目的に、健康度アップ講座、特定保健指導を行っています。メタボリックシンドロームって何？運動不足や過食などの生活習慣が誘因となり、お腹周りが大きくなり、年々体重が増えていませんか？お腹周りの脂肪の多くは内臓脂肪です。内臓脂肪の蓄積によって、脂質異常症、高血圧、高血糖を引き起こし、2つ以上伴った状態を、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群と言います。図1参照。図1、図の説明。生活習慣病とメタボリックシンドローム。中央に内臓脂肪蓄積、矢印、脂質異常症、血圧高め、血糖高めのメタボリックシンドロームの囲みがあり、囲み左上部に運動不足、過食とあり、メタボリックシンドロームの囲みへ矢印。囲み右側に脳卒中、心筋梗塞とあり、囲みから太い矢印。図終わり。メタボリックシンドロームが怖い理由。それぞれの異常は軽度でも、 この状態を放置しておくと、動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などの死に直結する病気を招いたり、糖尿病等の合併症によって、失明や人工透析などの障害が残る病気のリスクが高まることです。メタボリックシンドロームの判定方法。メタボリックシンドロームの判定基準は、国から示された特定保険指導の対象者、階層化で行っています。図に参照。図に図の説明。メタボリックシンドローム予防の観点で、内臓肥満があり、その他1項目以上で保険指導の対象者です。腹囲、内臓脂肪。男性85センチ以上。女性90センチ以上。または、男性85センチ以下、女性90センチ以下、BMI イコール25以上。1、中性脂肪 150mg パーデシリットル以上。HDL コレステロール 40mg パーデシリットル以下。2、血圧130/85mmHg 以上。3. 空腹時血糖 100mg/dL 以上。またはヘモグロビン A1C5.2% 以上。4. 喫煙習慣あり。1から3の項目が1つ以上該当する場合にカウント。図終わり。津南町においても、検診結果から対象者を選定し、動機づけ支援、積極的支援の2つの支援方法で、保健師、管理栄養士、健康運動指導士のサポートで、保健指導を行っています。津南町においての対象者の出現率は約 10%、町民の1割が、メタボリックシンドロームということになります。図3参照。図3。図の説明。特定保険指導対象者の推移。動機づけ支援、積極的支援を平成24年度から平成28年度にかけての推移を折れ線グラフで表しています。縦軸は0% から 10% まで 2% ごとに目盛りを取っています。年度ごとに推移を読みます。動機づけ支援。平成24年度 7%。平成25年度 6.2%。平成26年度 6.6%。平成27年度5.8%、平成28年度 6.6%。積極的支援、平成24年度 5%、平成25年度 5.6%、平成26年度 4.6%、平成27年度 4.4%、平成28年度 3.5%。 資料、特定保険、特定保険指導結果報告。図終わり。メタボリックシンドロームをブロックする3つのポイント。1、体を動かしましょう。今より10分多く動いたり、積極的に体を動かしましょう。2、バランスの良い食生活。よく噛んで食べる。野菜から先に食べる。夕食後の間食は避ける。など、日頃の食生活を見直しましょう。3、禁煙しましょう。喫煙は万病のもとです。血管を収縮させ、動脈硬化を進行させます。 令和元年度最後の検診のお知らせ。日時11月15日金曜日、8時30分から11時。11月16日土曜日、8時30分から10時30分。会場保健センター。また肺がん、前立腺がん、胃がん、大腸がん検診も同日実施します。受診を希望される方は先のお問い合わせ先にお申し込みください。お問い合わせ先、津南町役場福祉保健課健康班、765-3114、内線139。
18ページ、健康づくりアラカルト。100歳を目指して、船山富澤家さまつ92歳。先日実施されたふれあい GB ゲットボール大会で、元気にプレーをしていた富澤家さまつさんに、その元気の秘訣をインタビューしました。9. ゲートボールを始めたのはいつ頃ですか？58歳頃から始めた。今は週1回、2、3時間程度練習している。大会にも声がかかれば都合がつく限り参加している。立ち座りが大変なだけで、歩くのは何ともないので、ゲートボールも楽しんでいる。9. 昨年、歩数計の補助事業を利用して、歩数計を購入されましたが、毎日歩いているのですか？今は、朝5時から5時30分ごろ、早足で5000歩程度歩いている。歩くきっかけは、数十年前に、十日町から飯山間60キロの歩け歩け大会に職場の仲間と参加したことで、その後も歩いてはいた。あとは山騒ぎをしたり、野菜作りをしたりして、体を動かしている。9. 他に健康に気をつけていることはありますか？俺は口がまずいということがない。以前テレビで、くるみが血液をきれいにするとやっていたのを見てから、山のくるみを自分で取ってきて、実を出して容器に保存しておいて、毎日3回食べている。血圧を1日3回測定し、覚書帳に記録している。血圧は安定している。病院は整形外科に受診しているのみで、内科では異常がないと言われている。戦前の生まれで粗食だったのが良いのではないか。今は奥様の介護をしており、転ばないように付き添ったり、着替えの介助をしているとのことでした。デイサービスなどを利用しながら、自分の生活も大事にしていることや、何事にも関心を持って取り組む姿が印象に残りました。最後に、目標は100歳まで生きるぞと思っている。とお話しされている富澤さんは本当にお元気でした。富澤さんの上半身の写真が載っています。津南町空き家改修事業補助金のご案内。町内の空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家の改修費用の一部を補助します。補助金には、空き家改修と、空き家の家財道具等処分の2種類があります。対象者、次の1または2のどちらかに該当する方が対象となります。1、所有者、津南町空き家バンクに賃貸で空き家を登録している方、または2、入居者、自ら居住する住宅として空き家を購入・賃借する方で、改修した空き家に補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実である方。補助対象経費・補助金額。空き家改修。補助対象経費。町内施工業者が施工する工事で、台所・トイレ・浴室、内装、 外壁、屋根、雨どい、その他家屋部分の改修工事に要する経費、畳替え、襖または障子の張り替えなどは除きます。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限30万円。下水道未共用家屋において、下水道を共用する場合は、上限50万円。家財道具等処分。補助対象経費。一般廃棄物収集運搬許可業者、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、第7条第1項本文の規定による町長の許可を受けた者が実施する家財道具等の処分費用。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限10万円。お問い合わせ、地域振興課グリーンツーリズム推進室、電話 765-3115。中級ページ、平成30年度に活躍された次の皆さんに、津南町体育協会、ソリメ真嗣会長から、表彰状が授与されましたので紹介します。優秀競技者表彰。所属、平成30年現在。氏名、住所、出場大会、成績等の順に読みます。所属、一般、氏名、住所、津南 GBF、出場大会、第31回、全国健康福祉祭富山大会、年リンピック富山2018ゲートボール大会、成績等、出場。一般、熱勇気、正面住宅団地、第18回全国障害者スポーツ大会、出場。塩沢商工高校1年、本山裕太、足ヶ崎27区、全国高校総合体育大会ウェイトリフティング競技、出場。北信越高校ウェイトリフティング競技選抜大会、3位。塩沢商工高校1年、滝沢優衣香、中後。北信越女子ウェイトリフティング選手権大会、3位。北信越高校ウェイトリフティング競技選抜大会、2位。一般、風巻光、大割の2-1。第54回、西日本学生新人ウェイトリフティング選手権大会、優勝。津南小学校6年、園部太一、大割の5-3。JFA バーモントカップ、第28回、全日本、U12 フットサル選手権大会、出場。新潟明訓高校2年、園部太郎、大割の5-3。全国高校総合体育大会、サッカー競技、出場。津南小学校5年、桑原祐希、12-5区、第23回、IBA 学童女子選抜大会、準優勝。津南中学校1年、村山安、割の2区、第16回全日本女子軟式野球学生選手権大会、中高生の部、出場。津南中学校2年、矢井沢蓮、12-3区、第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会、予選通過。十日町総合高校3年、丸山龍太、割の2区、第1回沖縄国際空手大会、出場。津南中等教育学校6年、桑原優斗、貝坂。全国高等学校総合体育大会、陸上競技、出場。国民体育大会、陸上競技、出場。津南中学校2年、中島ひな子、中後。皇后杯第37回 全国都道府県対抗女子駅伝競争大会メンバー選出。仙台育英学園高校1年、中澤勇樹、中深見大一。第42回男子春の高校伊那駅伝2019。2位、一般小林文也、上芦田。第30回出雲駅伝6区16位。第50回全日本大学駅伝7区18位。津南中学校1年中澤拓人、中深見大一。 JOC ジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会10位。津南中学校2年津畑一徹、正面2区。全国中学校スキー大会51位。 JOC ジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会20位。津南中学校2年宮崎吹子、八千代9区。JOC ジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会32位。津南中学校3年滝沢育也、赤沢14区。全国中学校スキー大会7位入賞、4位入賞、3位入賞。JOC ジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会2位優勝。十日町高校2年月岡ジュネ、船山新田。第97回全日本スキー選手権大会58位、34位、6位。第31回全国高等学校選抜スキー大会33位、34位。 JOC ジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会38位、45位。津南中学校2年半土宝、中子。第56回全国中学校スキー大会出場。六日町高校2年小島俊、12の木3区。第31回全国高等学校選抜スキー大会49位。20ページ。津南に新しい風。地域おこし協力隊。津南町に新しい仲間が増えました。お会いするたび元気いっぱい、笑顔いっぱいな照井さん。そんな照井さんを紹介させていただきます。中津地区担当、照井あさみ。プロフィール。生年月日。1988年生まれ。出身地、千葉県市川市。経歴、生物科学好きを生かし、日本大学分理学部物理生命システム科学科に入学。生命科学研究の物理的アプローチを学び、記憶と学習をテーマに卒業論文を書き、2011年4月に卒業。同年、理化学品の卸業者へ入社。以後9年間、数少ない女性営業として在職する。その後、私生活を充実させるため、移住を検討し、現在に至る。着物姿で微笑んでいる、照井さんの上半身の写真が載っています。津南町の皆様、はじめまして、照井あさみです。スノーボードをきっかけに津南町を訪れて10年、ついに移住することとなりました。現在、船山新田に住んでいますが、着物を着て歩いている、自転車に乗っている人を見かけましたら、きっと私ですので、気軽に声をかけていただけると嬉しいです。スポーツはバドミントン、スノーボードをしています。基本的には、体を動かすことが好きなので、いつか苗場山にも登ってみたいと思っています。また、スポーツ観戦するのも好きで、 サッカーやラグビーをみんなで観戦できるお店が町内にないかなと探しています。嫌いな食べ物はピーマン。好きな食べ物は甘いもの。特にチョコレートが好きです。中津地域の広い担当エリアですが、少しずつ集落を回って多くの方とお会いできるのを楽しみにしております。津南町初心者なので、ぜひ町の歴史や文化、出来事など教えてください。これから長いお付き合いになりますので、よろしくお願いいたします。写真が2枚あります。活動の様子。1、鳥海山木のおもちゃ美術館へジオパークのお勉強に行きました。写真の説明。小学校の教室の中です。机と椅子が4人1組にして並んでいます。7人の男女が2つのグループに分かれて座り、机の上には資料が置かれています。1人の男性から説明を聞いて、資料を見てメモをしたりしている様子です。2、秋山号でトラベルに参加し、御霊公園へ。写真の説明。着物を着た照井さんが隣の男性と談笑しながら歩いています。後ろにも男性1人、女性2人が歩いています。写真終わり。21ページ。地域おこし協力隊だより。田んぼ2年生、秋山郷地区の石田です。10月に入り、上決闘では稲刈りラッシュです。天気が悪くなる前に、台風が来る前に、買ってしまわなきゃという感じです。私も昨年に引き続き、石垣田で田んぼをお借りしてお米を作りました。大雨で田んぼから水が溢れそうになったり、畦が崩れたり、石垣が崩れたり、石垣の間から水が漏れたり、田んぼに熊が入ったり、稲がバタバタと倒れたり、数々のトラブルに見舞われましたが、無事に、収穫の時期を迎えることができました。今年は昨年よりもたくさん収穫できそうな予感です。もちろん今年もハゼかけの天日干しです。バインダーでちまちまと稲刈りしております。新米を食べるのが楽しみですね。さて、気がつけば地域おこし協力隊の任期終了まで半年を切りました。来年度以降ですが、地元の皆さんのご協力で、上決闘でお家を借りることができ、秋山郷に住み続けることになりました。秋山郷に残ることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。振り返ると、ちょうど3年前の10月下旬、私は旅行で初めて秋山郷に来ました。当時の私は、秋山郷はもちろん、津南町という地名すら知りませんでした。では、なぜ旅行先が上決闘だったかと言いますと、当時の片栗の宿の調理担当をしていた女性のお姉さんと私が友達でして、そのお姉さんに行き先も教えてもらえず、面白いところに連れてってあげると言われて連れてこられたのが秋山郷でした。当時の私は埼玉に、お姉さんは群馬に住んでいて、本当はアイスランドに旅行に行く予定だったのですが、日程が合わず中止にして国内旅行になったのでした。宿泊は片栗の宿。この旅行がきっかけで、その約半年後に地域おこし協力隊となり、秋山郷に移住してくることになるのですが、移住後、お姉さん曰く、秋山郷に連れてきたら何か面白いことが起こりそうな気がした。だそうです。ちなみに、このお姉さんは、大学時代は大阪、兵庫かも、に住んでいて、当時私が真面目に、やっていたバンドが、国内ツアーをした時の大阪のライブで知り合ったのでした。多分、11年前とかのお話。本当に、人生何があるかわかりませんね。笑い。写真。写真の説明。田んぼの中に4段にきれいにハゼかけした稲が写っています。写真終わり。 アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー島田玲子、宮野原。農村地域生活アドバイザーの活動紹介。実りの秋ですね。タップ子育て支援センター、町公民館共催の終園前の子どもたちを対象にしたさつまいも苗植えにアドバイザーでお手伝いしました。芋掘りできる秋に思いを馳せて植えたさつまいものおいしい季節になりました。アドバイザーでは10月10日にさつまいも掘りのお手伝いをし、11月には料理作りの講師としてお手伝いします。私がお手伝いしたさつまいも植えでは、参加者は親子21名、スタッフ7名で、ナジョモンの周りの草花と触れ合ったり、支援センターの先生によるエプロンシアターがあったりして過ごすメニューでした。参加されている方は、兄弟つながりで、ほとんどが3年から4年と参加されているとのことでした。皆さん、土と触れ合いたい、自然との触れ合いを大事にしたいという思いを持たれているようです。親子で楽しそうにしている姿を見ると、小さな経験ではあるかもしれませんが、継続していくことの必要性を感じました。アドバイザーはこれからもそんなお手伝いをしていきます。写真、写真の説明。お母さんと子供が芋掘りをしています。子供が土の中に手を入れて芋を掘っているのを、お母さんは掘っていた手を休めてじっと見守っています。写真終わり。22ページ、農業委員会の窓。9月6日金曜日、稲作作況調査。稲作作況調査を町内18カ所の圃場で実施し、今年の予想収量や生育状況の調査を行いました。調査時点の収量予想は、今年は今までにないくらい高温。低標高では、玄米品質低下や胴割れ等の恐れがある。高標高では、収量が増えるだろう、という意見が出ました。調査終了後の検討会では、1、倒伏が少ない。2、収量は例年並みか例年より多い。3、穂丈が短い。4、品質の心配がある。など、各委員から意見が出ました。調査補助を提供してくださった農家の皆さん、大変ありがとうございました。写真、写真の説明。数名の委員が補助で調査を行っている様子です。写真終わり。10月5日土曜日、狭山市農業体験、稲刈り。秋晴れの中、狭山市民の皆さんが稲刈り体験に来庁されました。今年は10家族38人の方から参加をいただき、手刈りによる稲刈り体験を行いました。昼食は農業委員が作った野菜やキノコを使った女性農業委員等による手料理とコシヒカリのおにぎりを食べてもらい、津南の美味しさを十分味わっていただきました。今回収穫したお米は、精米をして、11月16日に狭山市で開催される狭山市農業祭で参加者に配布します。写真、写真の説明。2人の子供がバインダーにつかまり、稲刈りをしています。その横で大人の男性がバインダーに手を添えています。後ろにも男性がついています。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。7月23日、地域別農業委員会研修会、上越市。25日、第25回総会。8月、6日、農業委員会視察、上越市。26日、第26回総会。26日、畑作作況調査。9月、6日、 稲作作況調査。24日、第27回総会。10月5日、狭山市農業体験。今後の行事予定。10月25日、第28回総会。11月16日、狭山市農業祭。大地に生きる。宮沢義彦、34歳、宇野木。宮沢さんの上半身の写真が載っています。農家になったのは、20歳から実家で農業を始めました。今年で農業を始めて14年目になります。当初から米とタバコを作っていて、現在は米を 6.5 丁部、タバコを 1.3 丁部ぐらいやっています。発見。農業を始めた頃は毎日が忙しくて精一杯。目の前の仕事をやることにいっぱいいっぱいで、考えたり悩んだりもせずに進んできましたが、最近になってやっと発見がある時期に入りました。今は発見や悩みや不安、楽しみが増えたと思います。もともとネガティブ思考なんですが、ポジティブ思考へ変えるようにしています。考え方や物の捉え方、モチベーションなど、ポジティブ思考にすると、思考の切り替えにパワーを使いますが、仕事の環境や雰囲気が良くなったと思います。笑顔。今は笑顔をテーマにして、仕事に向き合っています。これから先、環境は変わっていくかもしれないけれど、笑顔でいられればいいと思っています。幸せって何だろうと考えたとき、笑顔はそのまま幸せに結びつくと思いました。考え方一つですが、笑顔は力を持っていると思います。写真、笑顔の中にもひたむきな眼差しを見せる宮沢さん。写真の説明、作業場の中で機械から出てくる米を袋詰めしているところです。写真終わり。
23ページ。みんなで考える津南未来会議だより。DMO の設立などを提言。第5回は具体的活動案検討。9月25日水曜日。第5回津南未来会議が開催されました。これまで検討されてきたまちづくりの活動基盤の変革を踏まえた上で、今後どのような話し合いが考えられるか、5つのテーマに分かれて話し合い、全日程を終了しました。提言書を提出。未来会議の過程と話し合いの結果を提言書として取りまとめ、10月8日、町長に提出されました。今後、町の施策に、未来会議の提言書の内容をどのように反映できるか検討していくことになります。提言は2つの階層に分かれます。以下は提言の一部です。提言書全文は役場ロビーに置いてあるほか、津南町ホームページからご覧いただけます。活動基盤の変革を優先する。1つ目の階層は、津南の現状や将来を考えて議論できる恒常的な場を作ることや、バラバラな活動を横断的につなげ、相乗効果を生み出す持続的な組織体制を作ることなどがこれにあたります。活動基盤そのものの変革によって、そこから生まれる活動の質が変わってくることが期待されます。具体的には未来会議の継続と展開、街中オープンスペースの設置、観光地域づくり法人 DMO の設立、情報の共有のための新しい媒体の検討などが挙げられています。具体的活動案は継続的に議論。2つ目の階層は観光、農業、商工業、移住、定住、教育などテーマごとの具体的な活動案です。これは活動基盤が整備された後に継続して議論していく必要があります。提言ではテーマごとに活動案を付記しています。お問い合わせ、地域振興課 DMO 推進室、電話 765-765-3115。写真が1枚あります。写真の説明。津南未来会議のメンバーが町長に提言書を渡しています。写真終わり。農業の豆知識。土作り。異常気象に負けない稲作り。近年、高温多少。多少の多は多い。少は照明の少。や豪雨、低温などの異常気象が頻発しています。稲作期間が高温多少で推移した場合、養蜂形成期以降の灰色の低下や窒素吸収量の減少、さらに陶熟期の高温により根の活力低下が発生しやすくなります。令和元年3米は出水期前後の高温多少やフェーン現象による異常高温となったため、高温障害による乳心拍流等の発生が見られました。異常気象に負けない稲作りには土作りが重要です。次年度の品質向上対策の一つとして土作りに取り組みましょう。土作り対策で、稲わらの秋すき込み、分解を促進するために深さ5から10センチの浅打ち、堆肥や土作り肥料等の使用、土壌改良資材の使用、進行、作土15センチを目標。お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115。写真が2枚あります。写真の説明。田んぼに堆肥を散布する様子が写っています。1枚目はトラクターで、2枚目は堆肥散布機で散布しています。写真終わり。24ページ。ブックタイム広報ライブラリー10月神奈月。来年度から貸し出し期限日の確認方法が変わります。現在図書室の本の表紙裏などに貼っている貸し出し期限日表の使用を来年の3月末で終了します。4月以降、期限日表を貼ってある図書に関しては期限日の印字をしなくなります。貸し出し期限日がわからなくなったときは、貸し出し時にお渡ししているレシートを確認するか、図書室までお問い合わせください。また、プライバシーの観点から、個人の貸し出し履歴は、図書室側でも確認することができません。自分がこれまでどんな本を借りたか、などの確認をしたい方は、レシートをノートに貼るなどして、保存しておくことをお勧めします。こちらは、今年度で終了します、と書かれていて、横に、貸し出し期限日表の写真があります。下記の期日までに返却してくださいと印字してあり、返却期限日の日付印が押されています。次に、今後はこのレシートで確認くださいと書かれていて、レシートの写真があります。レシートには利用者の名前、貸し出し日、本の名前、返却予定などが印字されるようになっています。今月の一冊、動物園&水族館完全ガイド、高裁堂出版。全国の動物園と水族館を見どころや楽しむコツなどを紹介している本。マニアックな動物がいる園から近々オープン予定の園まで余すことなく掲載しています。10月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、皇后三代、絆出版、図解早わかり、今こそ知りたい賞味期限の新常識、宝島社、母ちゃんだって褒められたい、角川、カスハラ、モンスター化するお客様たち、文芸春秋、飛雲のごとく、浅野敦子、ヴィーナスは天使にあらず、赤川次郎、流派団の太刀、浦用人望話2、上田秀人、また明日、牟礼陽子、子供の本、見て学んで力がつく子供日本地図、長岡書店、伝次郎先生の科学は爆発だ、幻冬舎、Y、教えて、ロケットと宇宙船、世界文化社、モンスターホテルでオリンピック、柏葉幸子、 妖怪取物帳、乙十、大崎定造。ラストで君はまさかという冬の物語。PHP 研究所。チリとチリリ。雨の日のお話。土井かや。空豆くんおやすみなさい。中谷美和。新刊は毎月20日ごろに棚に並びます。入りたての時期は貸し出しが集中しやすいので予約申し込みもご利用ください。図書室の開閉時間、休館日。開室時間、平日9時から18時。土日祝日8時30分から17時。休館日、10月28日月曜日、11月25日月曜日。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちら。QR コードが載っています。25ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。輪っか内で会えた旧友とタコしゃぶを食べて20代の我に戻りぬ。輪っか内で会えた旧友とタコしゃぶを食べて20代の我に戻りぬ。北村政子。音楽は人の心を一つにし、争いなくす世界を作る。音楽は人の心を一つにし、争いなくす世界を作る。小島佳代子。話し声に覗いてみれば阿子がおり、人形に絵本を読み聞かせおり。話し声に覗いてみれば阿子がおり、人形に絵本を読み聞かせおり。江村大輔。渚辺のパウダーサンドの白浜をサンゴのかけら拾いつつ行く。波照間島。渚辺のパウダーサンドの白浜をサンゴのかけら拾いつつ行く。石橋敏子。秋晴れの空に群れなす赤とんぼ、そよ吹く風に我も乗りたし。秋晴れの空に群れなす赤とんぼ、そよ吹く風に我も乗りたし。津幡恵子。日を受けて
数多飛び交う秋面の、
日暮れての地はいずこへ帰る。日を受けて
数多飛び交う秋面の、
日暮れての地はいずこへ帰る。貝沢恵子。ひとときを吹き過ぎてゆく夕風に薄紫の色を我が蜜。ひとときを吹き過ぎてゆく夕風に薄紫の色を我が蜜。関谷育子。白菊の異例の花火打ち上がり、しばし夜空に黙祷を捧ぐ。長岡花火。白菊の異例の花火打ち上がり、しばし夜空に黙祷を捧ぐ。恩田久美子。苗の根に添える中指にやや優しく力を入れて土に差し置く。苗の根に添える中指にやや優しく力を入れて土に差し置く。丸山直子。ところにより雨のところはここらしい。苦笑いして傘を広ぐる。ところにより雨のところはここらしい。苦笑いして傘を広ぐる。小野寺常世。桃色の鮮やかにして一村の不要は朝の風になびける。桃色の鮮やかにして一村の不要は朝の風になびける。高橋春江。目覚めたり手足の動き確かめて今日一日の企てなせり。目覚めたり手足の動き確かめて今日一日の企てなせり。内山菊。富山より来る薬屋の宿たりし、
我が家の思い出、子は語りいず。
富山より来る薬屋の宿たりし、
我が家の思い出、子は語りいず。
尾身初恵。コルセットつけて三月の日が過ぎて、外せる喜び妻と祝えり。コルセットつけて三月の日が過ぎて、外せる喜び妻と祝えり。滝沢勝恵。障子越し、
すすきと団子備え置き。
今宵十五夜の月を誘いぬ。障子越し、
すすきと団子備え置き。
今宵十五夜の月を誘いぬ。風巻京子。傾きし、秋日に照れる水たまり、里芋の葉の折れて浸れり。 傾きし、あきびに照れる水たまり、里芋の葉の折れて浸れり、鈴木綾子。清水湧く、音響きいる傍らに、浅き緑の三つ葉を摘みぬ。清水湧く、音響きいる傍らに、浅き緑の三つ葉を摘みぬ。萩原光之。長生学園。地震に耐え、
大型台風それゆきて。
築60年の我が家に安堵す。地震に耐え、
大型台風それゆきて。
築60年の我が家に安堵す。中村武子。秋あかね、無数飛び交う農道を、走り来る子らに声援を送る。上郷省校内マラソン。秋あかね、無数飛び交う農道を、走り来る子らに声援を送る。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、9月。綱引いて伸ばすはしごや岩し雲。綱引いて伸ばすはしごや岩し雲。ふさよし。母の年、小ゆる8月重くすぐ。母の年、小ゆる8月重くすぐ。ちねお。我もまた、宇宙の芥、天の川。我もまた、宇宙の芥、天の川。霊子。影帽子、皆くっきりと我もこう。影帽子、皆くっきりと我もこう。緑。ナス漬けの試食もありて直売所。ナス漬けの試食もありて直売所。ひさこ。臭い切れ、錆びたレールの遠い夏。臭い切れ、錆びたレールの遠い夏。森人。初掘りの色よき鑑賞仏前に。初掘りの色よき鑑賞仏前に。都州。新築の家の見学秋日和。新築の家の見学秋日和。耐え。秋達也、何やら感ず風の色。秋達也、何やら感ず風の色。吉地。炎天下、苗が青じそ香り立ち。炎天下、苗が青じそ香り立ち。芙美子。信濃川、流れの変わる秋で水。信濃川、流れの変わる秋で水。とし子。26ページ。年金コーナー。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、平成31年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方に対し、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に、日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際は、この証明書、または領収証書を添付してください。また、10月1日から12月31日までの間に、今年初めての国民年金保険料を納付された方には、来年2月上旬に送付されます。年金生活者支援給付金請求手続き、令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。平成31年4月1日時点で、この給付金の支給要件を満たしている方には、9月上旬以降に日本年金機構から薄緑色の封筒で、すでに請求書が届いていると思いますので、1、氏名、印、2、電話番号、3、記入日を書いて、切手を貼り、郵便ポストへご投函ください。早めに手続きをお願いします。扶養親族等がいらっしゃる方へ。扶養親族等がいらっしゃる方で、年金の支給額が次に該当する方は、令和2年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出が必要です。65歳未満の方、108万円以上。65歳以上の方、158万円以上。記入の仕方、 前年の申告から変更がない場合は、申告書左上にある、あ、変更なしに丸をつけて、署名、捺印の上提出してください。配偶者、扶養親族のマイナンバーが未収録の場合や、その他変更がある場合は、申告書左上にある、い、変更ありに丸をつけて、署名、捺印、扶養親族等のマイナンバーなどを記入し、提出してください。二十歳になった方へ。二十歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。厚生年金または、
共済年金に加入している方には、
届きません。二十歳になってから、およそ2週間以内に、案内、納付書、保険料、納付免除申請書が届きます。年金手帳は別に送られますので、受け取り後、大切に保管してください。二十歳になってから約2週間経過しても、お知らせが届かない場合は、手続きが必要ですので、年金事務所か役場、税務町民課窓口でお手続きをお願いします。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話025-716-0802、税務町民課町民班、電話765-3113、健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略6400日、藤野木君堂平、6100日、中村千恵子堂平、3700日、和久井玲子12の木、3500日、鈴木佳代船山神殿、2100日、大倉松小下がり、1700日、高橋明子、船山、1500日、福原幸子、泊丸、1400日、保坂義雄、大井平、1200日、和久井直次、壇の男子、600日、
桑原喜恵、秋
成、500日、中沢京子、三玉、400日、岡村千恵子、秋成、小林美久、船山、300日、石沢由美子、12の木、和久井和子、割野、100日、藤野木恵子、大赤沢。主な運動、テレビ体操、ウォーキング、肩骨体操、水中運動、ラジオ体操ほか。議会コーナー、実施された行事、9月27日、十日町地域広域事務組合議会、28日、県中学校 PTA 研究大会、28日、第6回苗場山麓ジオパーク津南ウルトラマラソン、議長、30日から10月1日、県町村議会議長会臨時会議、議長会議阿賀町、10月2日、検索要望検証会、総分福祉常任委員会、2日、全員協議会、2日、湯沢砂防事務所との意見交換会、4日、検索要望検証会、産業建設常任委員会、4日、全国大会総行会、議長、5日、佐平寺祭り、議長、15日、町議会議員一般選挙告示日、19日、町立津南中学校50周年記念式典、20日、町議会議員一般選挙投票日、今後予定されている行事、10月23日、上越魚沼地域振興快速道路、十日町六日町間整備促進連絡協議会、27日、町防災訓練、29日、森林環境税、譲与税創設感謝の集い、議長、31日から11月1日、全国町村監査員研修、東京、11月、12日、全員協議会、14日、臨時議会、初議会、17日、第26回津南町社会福祉大会、20日、全議員研修会、後期。
27ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。 津南オールピープル NPO 法人タップ上半期事業報告。タップでは自主事業と委託事業を実施運営しております。これまで実施した事業を一部報告いたします。子ども育成事業1、この指と生まれ、佐渡キャンプ。写真が2枚あります。海での魚をさばき、レガッタ乗り、朝市場の見学など大満喫のキャンプでした。写真の説明。1、男の子と女の子がそれぞれまな板の上で魚をさばいています。2、板でイカダ状にしたレガッタ乗り場の子供たちです。後方に4人乗りのボートが漕ぎ出しています。写真終わり。2、放課後クラブクッキング。写真。様々なクラブを開設し、子供たちのやってみたい気持ちを応援しています。写真の説明。男の子と女の子がカセットコンロに乗せた大きなフライパンで調理をしています。写真終わり。エンジョイライフプロジェクト事業タップトレッキング。写真。最高の秋晴れの中、岩肌の芸術月夜立つ岩を見てきました。写真の説明。参加者の集合写真です。20人くらいいます。写真終わり。委託事業津南町水中運動教室。写真。健康づくりを推進するため休班体制で実施し、160名が参加しています。写真の説明。水中運動の様子です。前方のプールサイドでインストラクターが動作をしています。手前プールの中にはインストラクターの動きを見ている参加者15人の後ろ姿があります。写真終わり。その他お知らせ。10月から会費及び参加費が改定されました。詳しくはタップ事務局まで。タップ事務局電話765-5776、ファックス765-3596。苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。タイは探検隊のタイ。苗場山麓ジオパークの大地、動植物、人の暮らしなど様々な魅力が再発見できるフォトコンテスト。毎年たくさんの作品を応募いただいています。昨年度第4回フォトコンテストの入賞作品25点を脳と縄文の体験実習館ナジョモンにて展示いたします。期間11月16日土曜日から12月8日日曜日。作品数25点。開館時間9時から17時。月曜定休。お誘い合わせの上、素晴らしい作品をご観覧にお越しください。また、現在、第5回フォトコンテストの作品を募集中です。城サイトの迫力ある景観や、それを楽しむ人の姿、城サイトと共に暮らす人の営みや伝統文化、行事、祭り、城サイトに生きる動植物のたくましい生命力などを捉えた写真を大募集。応募締め切り12月28日17時。詳しくは苗場山麓ジオパークのホームページ、または役場観光協会ナジョモン等に置いてあるフォトコンテストチラシをご覧ください。お問い合わせ、ジオパーク推進室電話765-1600。写真が2枚あります。1、境村役場での展示の様子。写真の説明。ついたて式のボードに横一列に写真が展示されています。2、第4回最優秀作品霧のベールに包まれて。写真の説明。苗場山の山頂です。白い花の古梅系層の群落にうっすらと霧がかかっています。写真終わり。 お問い合わせ、ジョーパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。 28ページ、ナジョモン通信、周期企画展、技と造形の縄文世界、形と文様に見る美の心、会期、9月7日土曜日から11月4日月曜日、入場料無料。火炎型土器に代表される縄文土器、土偶などの土製品、石器、石棒など、造形物から縄文人の心を探ります。周期企画展の様子の写真が載っています。津南学講座開催のお知らせ。日時、11月16日土曜日、13時30分から15時30分。受講料、1000円。高校生以下無料。会場、ナジョモン研修室。上映会、日光山地の鹿狩り、中川の漁労。題目、新潟県における縄文時代の漁労と狩猟。講師、長沢信夫氏、新潟県考古学会会員。津南学講座の様子の写真が載っています。第10回マイコレクション展作品募集中。令和元年12月14日土曜日から令和2年2月24日月曜日の会期でマイコレクション展を開催します。あなたの秘蔵のコレクションをナジョモンに展示してみませんか？詳しくはナジョモンのホームページまたはお電話でお問い合わせください。津南学総書刊行のお知らせ。第36週、技と造形の縄文世界、2000円。第37週、越後津南の土偶、予行集、2000円。上記2冊を同時にご購入いただくと、セット価格3600円でお買い求めいただけます。津南学総書第36週第37週の写真が載っています。表。ナジョモンで11月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし定員になる次第締め切ります。ナジョモン。電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム。金額、対象の順に読みます。11月2日土曜日、10時から11時、土地あんぼ作り2、灰合わせ。無料、低学年以上。13時30分から15時30分。どんぐりのストラップ。500円、高学年以上。3日日曜日、10時から12時。琥珀の勾玉作り、1000円、10歳以上、13時30分から15時30分、暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。4日月曜日、10時から12時、氷炭のランプシェード、要予約、スイッチライトは別途950円、1000円、10歳以上。9日土曜日、10時から12時、蕎麦打ち、要予約、1000円、中学年以上。10日日曜日、13時30分から15時30分、土地あんぼ作り3、あんぼ作り、800円、低学年以上。16日土曜日、13時30分から15時30分、木の実のリース、800円、低学年以上。17日日曜日、13時30分から15時30分、天然酵母のパン作り、800円、低学年以上。23日土曜日、10時から12時、大人の石器作り、石やり、500円、高学年以上。24日日曜日、10時から15時30分、 本格暗銀編み一日体験、1500円、中学年以上。30日土曜日、10時から12時。ろうそくのランタン、要予約、1000円、高学年以上。表終わり。宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました。宝くじ公式サイトはこちらから。QR コードが載っています。お得な特典、便利なサービスいろいろ。宝くじ公式サイト会員登録ステップ。ステップ1、宝くじ公式サイトを検索。メールアドレスの登録、仮登録。宝くじ公式サイトを検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページでメールアドレスを登録、仮登録します。ステップ2、会員情報の入力、会員登録。丸1、入力いただいたメールアドレス宛にメールが届きます。丸2、メールに記載されている会員登録用の URL をクリックします。丸3、画面に従って氏名や生年月日等の情報を入力いただくと新規会員登録が完了します。宝くじ売り場でポイントを貯める、使うための手続きは以上で完了。宝くじ公式サイトのネット購入をご利用の方は、引き続き次のステップ3の手続きをお願いします。ステップ3、決済情報の入力。ネット購入をご利用される方は、宝くじを購入するためのクレジットカード情報及び当選券のお受け取りに利用する口座情報をご登録ください。以上で簡単便利な宝くじのネット購入がご利用いただけるようになります。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、ナビダイヤル、有料。電話 011-330-0777、有料。受付時間、10時30分から18時30分。土日祝日、年末年始を除く。電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。小野塚糸、辰の口、正和さん、恵子さん。田中月康、大有野、健介さん、遥香さん。清水光太、田中、大志さん、恵里子さん。伊藤真宏、陣馬下、祐介さん、由美子さん。青木レミ、大井平、安明さん、香里さん。須藤亮、長岡市、高政さん、あやめさん。山田ゆな、田中、良太さん、あやめさん。山田水、亀岡、伊佐さん、明恵さん、末永くお幸せに、結婚。桑原智之さん、貝坂、大口圭さん、前原。お悔やみ申し上げます。死亡。宮沢美智子さん、91歳、うのき。久保田美希子さん、96歳、はくら。藤木真代さん、93歳、陣馬下。保坂松井さん、93歳、陣馬下。桑原隆子さん、83歳、大有野。山田武さん、98歳、正面。篠原美佐さん、98歳、止まる。金子正虎さん、96歳、十日町。お見舞い到礼。台風19号の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、関係機関、消防団、各地区振興協議会をはじめ、 災害対応にご尽力いただいた皆様、誠にありがとうございます。津南町災害対策本部。津南町の人口、10月1日現在、括弧内は前月比、人口9480、括弧マイナス12、男4578、括弧マイナス4、女4902、括弧マイナス8、世帯数3509、括弧マイナス3、転入9、転出17、出生5、死亡9、婚姻1。広報津南ナンバー700、令和元年10月23日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡坊585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ http://www.town.nyiga.jp/、電子メール info@town.nyiga.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南2019年10月20日号を終わります。